それではいつものように少し大きな声で朝の挨拶をしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、ということでね、本当に大変な状況になっていますけども、新型コロナウイルスというんでしょうか、 COVID-19 というんでしょうか、まあ未だに収束する気配もないですね。いつまでこのような状態が続いていくのか、本当に外に出れないですね。もう恐ろしい、まあ、ストレスも皆さん一人一人に関わってくると思います。まあ、今ね YouTube 見てる方もね、本当は礼拝行きたかったと思いますけども、これないですね。まあコロナウイルスだけじゃなくて、もう疫病ウイルスっていうのはもう人類ね、何千年とずっと苦しめられてきたものですよね。それからそのね、聖書にもねたくさん出てきますよね。イエス様はハンセン病、雷病を癒してますよね、何人もの方をね。旧約聖書においてもエジプトに10の災害ってありましたけど、あの時に、動物にですね、まあ、その疫病がかかって動物が死んでしまうってことが起こりましたよね。本当にですね、何千年とこの疫病ウイルスというのが私たち人類を苦しめてきたわけですね。だからじゃあ今回のこの新型コロナウイルス COVID-19 は今までと何が違うのかと、そんなことを私なりに考えてみたわけですね。神様はこのことを通して私たちに何を語ろうとしているのか。現在の状況は世界今62カ国、昨日の状況かな、で感染者が発見されていて、感染者がまあ9万人超えてますよね。もうすぐ10万人に達して、死者も3000人以上出ているという状況ですね。これはですね、2003年に起きたSARS の感染者が8000人ぐらいで、死者が774人ということらしいので、まあ、はるかにその SARS よりも大きなものになってますね。18年前よりもですね。だから、まあ、かなり大きな問題になっていると思うかもしれませんけども、でももうちょっと昔見てみると、はるかに恐ろしい疫病っていうのはね、もっとたくさんあったわけですよね。例えば14世紀ですね、ペスト、ね、有名な細菌ペストはヨーロッパで大流行して2500万人から5000万人が死んだそうです。まあ、はっきり分かんないんですよ、そこら辺はね。あとは、1918年から1919年に大流行したのがスペイン風邪ですね。まあ、インフルエンザの一種ですね。これも死者が約5000万人から1億人に上ったとされていると。それに比べたらですね、今回のコロナウイルスはまだマシなのかなと思ってしまうわけですけども、何が今回の疫病と過去の疫病で大きく違うのかって、私なりに一番思うのは、やっぱりこのインターネットの普及によって情報量がものすごいってことですよね。もう常に24時間リアルタイムで私たちは情報に触れ続けてるわけですね。今でもちょっとスマホをいじれば、あ、またインターパークに出たとかですねもうすぐに分かりますよね。それがやっぱり過去とだいぶ違う、情報がものすごい入ってくるってことですね。そのことによってもちろん守られる命ですよね。また感染力抑止にもつながると思うので、その情報っていうのはとても大切だと思います。しかし同時にこの情報に触れ続けることによって、もうどんな時もいつもコロナコロナコロナっていう、もう聞きたくないわけですよね。インターネットでもテレビでも、もうまた感染者が増えた、また死人が出た、あと時期にもまた出てきたみたいなね、いつもその情報に触れてしまうんですよね。それは私たちにとってただただ不安と恐れを増幅させるだけのように感じます、ね。まあ、一部報道によれば発見されてない感染者や死者っていうのは現状の10倍とも言われてますよね。ここにはいるかもしれないんですよとなるともう怖いんですよね。恐れと不安だけが私たちの心に残るわけです。情報以外のものがね、情報だけだったらいいんですよ。 でもやっぱそれ以外のものも精神に影響を与えると思うんですね。だからまずはじめに不安と恐れですね、 Fear and anxiety について考えたいです。まあ、ウイルス性のやっぱり恐ろしいところは目に見えない、ね、分かんないってことですよね。判断しない、できない、この人かかってるかかかってないか7回チェックして8回目で出たとかね、聞きますよね。分かんないんですよ。そしてさらにはこのインターネットの普及によってさまざまなデマ情報ですね、トイレットペーパーなくなるとか、あとはなんかね、私の知り合いの方も LINE で なんだっけ20度30度のお湯を飲むといいとかよく分かんないいろんな情報が入ってくるんですよね。でも本当かどうか分かんないんですよ、私たち知識がないから。どんどんどんどんそのようなね、恐怖心を煽られている状態で、不安っていうのは人間のそのものの正しい判断力を妨げるし、マイナス思考、ネガティビティを増加させるし、またそれによってね、心思いが疲弊していく、疲れていくんですよ。本当にこういったことを経験すると、私たち人間っていうのはいかに弱い、ね、存在かってことを経験します、ね、え、ただただその心が疲れている、皆さんもねきっとそうだと思います。もちろんこの不安や恐れというのは神から来るものではないですね。恐れに対して聖書は何て言ってますか？不安に対して、重い煩いに対して聖書は何て言ってますか？皆さん知ってますね。恐れてはいけない、重い煩ってはいけないんです。分かってますね、皆さん ね。じゃあ、だから皆さん怖がんないでくださいって言ってアーメンってできたらね、それでいいんだけど、分かっててもできないんですよね。なかなかこう不安や恐れっていうのは私たちの内側からこう出ていかないんです。なので私たちがどうやってこの不安と恐れの力に対して立ち向かっていくことができるのかってことをまず考えていきます。一つ目、それはなんで恐れるのか、なぜ不安になるのかを考えるってことです。怖い、心配ってなんで自分が思ってるのって考えてください。それね、一番深いところにたどり着くのは何だと思いますか？一番深い部分っていうのは私たちと神様との関係にたどり着きます。私たちが恐れる理由、心配する理由の一番大きな理由っていうのは、実は私たちが神様に信頼しきれていないからです。そこにたどり着きますね。信仰が足りないんですよ。信頼が足りない。イエス様はそれをね、信仰が薄いって言いましたね。マタイの6章の30節を見てみましょう。今日あっても明日は炉に投げ込まれる炉の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないことがないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。信仰にはね、薄いのと厚いのがあるんですって。信仰が強い弱いってのがあるんですね。信仰の薄い人ってどういう人かっていうと、まあ、言い換えれば聖書の約束、これをまあ、信じてはいるけども、ね、一部を自分なりに信じている人、これが信仰は薄いってことです、ね、ですから恐れ心配をなくすには、私たちが信仰がこの聖書のように熱くなればいいわけですよね。どうやって信仰を熱くすることができるのか、イエス様に信仰が薄いと言われないようになるのか、一番の方法はきっとやっぱり御言葉に触れること、御言葉を黙想し続けることですね。ただ読むだけじゃない、自分の考えと御言葉を照らし合わせて、そしてこの状況、この御言葉は私にとってどういうものなのかってことを考える、黙想するってことです。例えば有名な言葉、皆さんに読みましょうか。3、はい、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。知ってる方、皆さん知ってますね。有名なこと、 I can do all things through Christ。 キリストによってどんなことでもできる。もし私たち皆さんのしようとしていることが神の御心であるってはっきり分かっていて、確信していて、 そしてこの御言葉を皆さんが握っているならば、皆さんの状況にかかわらずどんなことでもできるって聖書は教えてるんですよ。でしょ。でも私たちはどうなるかっていうと、自分の状況、周りを見て、お金、財布を見て、貯金だ残高を見て、いやまだちょっと十分に準備ができないと言って神の御心を諦めてしまうことがないでしょうか。そういう人を神様は信仰が薄いって言ってるんです。御言葉が、約束が、神様があなたにこれをすると言ってるのに、いやちょっとまだできないかもしれない、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると御言葉が言ってるわけですね。みんなができないよって言ってる中で、いや私はできると、そういった信仰を私たちは持ってるかってことですよ。簡単じゃないですよね。簡単じゃない。でもそうやって信仰を厚くしていくことによって、私たちは神様に信頼すること、そして不安や恐れというものから解放されることができるわけです。これはもうね、ある意味で訓練ですね、練習です。御言葉言ってるのと自分の状況、自分の感情照らし合わせて御言葉を信じるってことを自分で選び取っていくんです。そうすると私たちの信仰が、神様に対する信頼がどんどんどんどん厚くなっていくわけですね。それによって恐れ不安から解放されます。まあここに高所恐怖症の方どれぐらいいるか分かりませんけども、なんで高いところが怖いかっていうと、一番の理由はね、下見るからですよね。下見ると怖いんだけど、恐怖症の人は見ちゃうんですよ、怖くても、ね、そういう人はね、もう上見てればいいんです、ね、ずっと上見てたら、ね、怖さから解放されますよね。私たちも同じですよ。下ばっかり、心配ばっかり見てたら心は解放されません。イエス様を見上げなくちゃいけない。主だけ見つめればいいんです。神様だけ見つけていたら恐れや不安から解放されるはずです。御言葉に信頼し続ける、どんな状況、新型コロナウイルス毎年どんどん毎日増えている、どんな状況の中にあっても主に信頼していくならば恐れから解放されます。二つ目のポイントは、週末に対する備えであると思います。聖書の視点から見るならばね、きっと皆さんもこのことは考えたと思いますね。まあ、私もどうしてもね、やっぱりこれは週末、まあ、この世の終わりの前兆に思えますね。最初に疫病について話したように、これから、今まではね、過去に何千年も前から疫病というのは人類の歴史の中で繰り返され行われてきていることですね。しかしこんな状況だからこそ、私たちは2000年前、ね、イエス様やまたその弟子たち、パウロたちが持っていたその終末に対する、ね、心構え、備え、同じ気持ち、同じ姿勢をもう一度握り直す必要があると思います、ね、だからこの話を、週末の話をするときに、やっぱり皆さん、ある人はね、怖くなるんですよね。ああ、いつかこの世が終わるんだ。でもね、これは恐れを煽るために話してるんじゃなくて、危機感を持つためですね。そして週末に対する備えの重要性を思い出すためにこの話をします。週末に起こることを聖書から見ていきましょう。皆さんで一緒に読みましょうか。ルカ21章3、はい。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。それからイエスは傍らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。はい、まさに疫病が が起こっています。民族も撤退しています。地震もたくさんあります。たくさんの前兆があるように感じます。マタイの24章を見てみましょう。9から13。はい。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が消えます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。はい。週末がまさに訪れようとしていると今回のコロナウイルスの騒ぎを聞いて感じた人は多いと思います。韓国でね、有名な話ですけど、コロナウイルスが広がったきっかけになったのは新天地というキリスト教の異端ですよね。どういうふうに異端かっていうと、教祖のイー・マンヒっていう人が自分が再臨のキリストであるって言ってるんです。偽預言者ですよ、まさに。ね、自分が神様イエス様だって言ってるんですよ。偽預言者が現れてるんですよ。その人は、まあ、80何歳でね、なんかそのせいによって、その人のせいで韓国中に広まっちゃったからって、で土下座して謝ってましたけどね、あのニュースでね。もうでもその人も80歳超えてるので、もうすぐ死にます。偽キリストもたくさんいるんですよ、この中に。確かにね、偽キリストがウイルス広げちゃったんですよ。ね、韓国においてはすごい悲劇ですね。で、まあ地震とかいろんなことが起こりますけども、私がね、この御言葉を読んでて一番心に留まったのがこの言葉なんですね。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。この言葉で私はすごくこう心が止まりました。まあ今回の騒ぎでもね、このマスクなくなったり、除菌スプレーとかトイレットペーパーなくなったりとか、それをでなんか使ってビジネスをしようとするね、人いますよね。マスクをね、転売したりとかね、まあ、トイレットペーパーいっぱい買って高い値段で売るとかね。まあビジネスとしてそれをすることは悪いのじゃないですよ、もちろんね。まあ、あの医療関係の人もなんか自分の病院にあるマスクいっぱい持ってきてそれを売ってるとかね、ニュース読みましたけど、なんかね、それを聞いてね、あ、本当にこう愛が冷えているなって思うわけですね。ドラッグストアで物を買い占めるっていう行為も、これは何でしてるかっていうと、怖いからなんですね。不安だから、恐れからしてるんだけども、でもこれは突き詰めていくと非常にですね、他人のことを理解できない、他人のことを考えることができない、自分だけ良ければいい、自分と自分の家族周りさえ良ければいいっていう自己中心なんですよ。罪なんですよ、これはね。罪の性質からそういうことしてるんです。他にも困る人いるって考えられないんですよ、自分のことしか、怖いから。まさにね、愛がどんどんどんどん冷たくなっていくんです。終わりの時代に起こることは、暗闇の力がますます強くなるってことです。悪の力が、それはね、言ってみるとずる賢い人は得をするとかね、逆に言えば正しいものはバカを見るってことかもしれない。不正が増えるんですよ。愛を語る者はバカにされるんですよ。正しい者が損をするっていう時代が終わりの日に来るってことです。聖書はそれをね、観難時代、観難期というふうに言いますね。まあそれはね、クリスチャンが天に上げられる前に観難期が来るのかね、天に上げられた後に観難期が来るのかっていうのは、いろんな聖書の解釈がありますから今日は話しませんけども、どちらにしても世の終わりには必ずクリスチャンたちは観難に遭うんですよ。多くの観難が起こる。黙示録16章には、 蜂の裁き、蜂ってあの壺の蜂ですね、の裁きっていうのがね書かれています。それはね、あの要するには観覧期に地上を襲う大きな最悪の疫病についての予言なんです。後で読んでみて、16章黙示録16章後で読んでみてください。怖いですよ、こんなもんじゃないです。本当に血の池ができるそうです、ね、え今のコロナウイルスなんてまだ軽いと思うかもしれない。今起こっているこの感染症の広がりから私たちが学ぶべき教訓は、今以上にこれ以上に過酷な疫病と災害に対して自分、私たち自分は備えができているだろうかってことです。最後まで耐え忍ぶ者は救われるんですよ。いろんな状況の中で愛が冷えて自分の内側からもどんどんどんどん愛が、愛しても愛してもその見返りが返ってこないような状況の中で耐え忍ぶ者は救われるんですよ。主を見上げ、どんな時でも神様の岩、神の砦にとどまり続ける者は救われるんですよ。聖霊に満たされてこのような困難の時代、忍耐を持って乗り越える力を私たちは聖霊様に求めなくちゃいけない、まあね、ただ耐えるっていうとね苦しいですけどね、でも耐えるだけじゃないですよ。クリスチャンができることはね、我慢して我慢して終わるのを待つだけじゃないですよ、ね、私たちにできることがあります、ね、最後にクリスチャンとしてこの状況でどのような心構えを持って歩んでいくことができるのか考えてみたいと思います。今日はね、一人の先生のお医者さんの話、ね、日野先生の話を紹介したと思いますね。彼がこのコロナウイルスの状況の中でね、あの質問されたんですって、日野先生がね、まあ、彼はがん哲学医の外来とかの提案者でもねありますけども、お医者さんですね、有名なクリスチャンのお医者さん、彼がねこの新型コロナウイルスについて、まあ多くの人が不安になっていますけどどう思いますかって言った時にこういうふうに答えたんですね。質問された日野先生のアンサーはこうです。まあ、グレーゾーンを語る時には愛しかありません、ね、つまり分かんない、誰がかかってるかも分からないし、ね、この不安がどんどん募っている、これはグレーゾーンですね。これは愛しかないって、相手のことを思って語れば問題が解決しなくても悩みや不安は解消されます。何も解決できなくても困っている人と一緒に困ってくれる人になれるかどうかだって、素晴らしいこと言ってますね。教会は犬のおまわりさんにならないといけない、ね、一緒にワンワン泣いてあげればいいんですね。だって私たち何もできないですよ。でもそばにいて慰めてあげればいいんです。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くのが教会なんですよね。一緒に困ってくれることで不安が解消されるんだって。もちろん感染症であってうつる病気だから予防も大切です。ただ予防だけを強調するんではなくて、心構えを持たないと周りの人が感染した時に自分はどう対応するのか、心構えが必要です。一番困っている人を優先するっていう心構えです、ね、これはね、あ日野先生は偉大なおせっかいという言しました、ね、余計なおせっかいはダメですよ。余計なおせっかいというのは自分がしたいことを相手にするってことですね。でも偉大なおせっかいっていうのは、一番困っている人を優先して助けてあげることです。もし自分がかかったらどうするのか、何をしてほしいのか、それを考える。そうすると人の見方が変わってくるんじゃないかって。皆さんどうですか、感染者の人そばに行きたくないでしょ誰も行きたくないですよ。でもかかってる人がいるんですよ、この世の中にはたくさん9万人以上 私たちはその人の気持ちになって考えるってことをできるでしょうか。ただ映らないように、ただかかんないようにって気をつけるだけじゃなくて、かかってしまった人たちのことも考える。これができたら愛は冷えないですよ、ね、感染者にとっても大きな励ましになりますよ、ね、こんな時だからこそイエス様だったらどうするか考えなきゃいけないですよ。 What would Jesus do? イエス様だったらどうするか、 WWJD ですよ。愛は冷めていきますよ。人々は人を愛することが諦めますよ。私たちはそうじゃない。多くの人々が愛すること、人を愛することに価値を置かなくなってきますよ。その時に私たちクリスチャンが愛を表していくことができたら、どれほど大きなインパクトがこの世の中に与えられるでしょうか。最後にね、中国のクリスチャンたちが今やっている働きを紹介します。まあね、中国の武漢がコロナウイルスの発症源ですけども、その場所で黄色い防護服を着てマスクを配って伝道してる人たちが今います。自分たちが感染するかもしれないっていうリスクを抱えながら防護服を着て支援物資を届けてる人たちがクリスチャンにいるんですよ。ね、これはだからそれをまさにね、伝道してる。イエス様は愛ですってプラカードを抱えながらマスクを配ってるんです。これはね、一回だけじゃなくて何度も何度もクリスチャン団体が支援して、アメリカのね団体が支援して、中国人のクリスチャンたちが伝道活動を今してるんです。ある時は病院にゴーグルとかマスク、防護服など支援物資を届けて、でこれらの支援物資を入れた段ボール箱やトラクトと支援物資を手渡すクリスチャンが手に持ったこのカードっていうのは、イエス様あなたは愛してますって書かれているんです。ちなみに中国ではキリスト教を伝道することはアウトです。禁止されてます。本当はダメです。これ捕まりますよ、ね、でもね、何が起こっているかっていうと、警察官もここに来てマスクくださいって来るんですって。トラフトもらってくんですって、ね、福音を喜んで聞くんですって。で報告にはこうありますよ。彼らは伝えられているメッセージ、福音をかつては警戒していた人々でした。しかし現在ではクリスチャンたちに助けを求めに来ています。そして我々の神にひざまずいているのです。黄色のこの防護服ですね、これ黄色はこの年で最も美しい色になりました。クリスチャンは今まで一度も受けることはなかった敬意を得るようになりました。今まではクリスチャンって言っただけで迫害されてたのに、今クリスチャンって言うとありがとう、私のためにマスクをくれて、いつも支援してくれてありがとうって言われるようになったんです。自らの健康を危険にさらしてまで使えているからですよ。まさに自分ではなくて周りの人のことを優先している、愛が彼のうちにあるんですね。偉大なおせっかいです。これさらに報告でこうあります。私は神様に感謝します。彼らの証は喜びに満ちており、すべて主の驚くべき技がなされているからです。どうか彼らのことを祈りの課題に置いてください。彼らの多くは多くの働きを負担しています。医者や看護師と比べても彼らの働きは非常に大変なものなのです。彼らは知っています。これが人々をキリストに得させるために神様から与えられた機会だということを、解放の日は近づいているのです、はい、私たちも日本で武漢に行けないかもしれないけど、日本でできることがあると思うんですね。それは愛が冷えている中で愛を表していく、ね、 今週も世の光として血の塩として、暗闇が強くなっているからこそ光は輝くはずですね。一緒に神の愛を表していきましょう。最後に一緒に今日やりたいことは、少し時間がありますのでね、お祈りしたいと思います。一緒に祈りたいと思います。ね、クリスチャンができることのもう一つの大きな働きは祈りです。ね、私たちは祈ることしかできないってある人は言うけど、違いますね。祈ることができるんです。ね、私たちの愛する日本が、また世界がこの新型コロナウイルスから守られるように、ね、コロナウイルスが一日でも早く消え去るように、ワクチンが早く見つかるように、ね、このような状況の中で不安や恐れから解放されますように、最後に皆さんで一緒に祈っていきたいと思います。 We have to pray for these situations. Pray for church, pray for Japan, pray for the world. 最後にこの賛美を一曲賛美して、そして一緒に声を出して祈っていきたいと思いますね。今日は賛美チームの方もぜひ一緒に来てくださって賛美しましょう。
私を癒したまえという感じで歌って、皆さんで一緒にですね、声出して、この国がね、本当に癒され、また主の救いがね、届いていきますように、共に賛美して歌います。賛美しましょう。この地を癒したまえ、
主よ、この地の世界に私は本当に祈ります。主よ、私の祈りを聞いてお立てくださいますように。今日本のために世界のために今もう10万人以上の方々が9万人以上の方々がコロナウイルスの罹患していることを知っています。日本においても400人以上が感染しています。私たちは本当にそのいろんな情報で振り回されて心が疲弊することはないと思ってください。主の御言葉においたのって主がなさるこのことにおいても主が持っている計画がこっちに出されていきますように。中国では本当にリバラが今起こっています。日本でもこのような状況の中からこそ神の愛が光が強く輝いていくことを信じます。私たちはこの愛が染めていく世の中にあって愛を表していくものになります。信じます。私たちを救い変えてください。聖霊に出してください。積極的に愛を表していく偉大なおせっかいとなるものになりますように。まあ、この場所にもし何か疲れている人、恐れている人、また病に悩んでいる人がいるならば、主の速やかな癒しが与えられますように。主が本当に共にいてくださって霊的に私たちが本当にこう力を得ることを経験できますよ。大麻苦しんでいる、感染して本当にやばいや苦しんでいる人に速やかな癒しが与えられますよ。今やっぱり世界中でワクチンの研究が、されて、まあ、ある報道ではもう早やされていてという話を聞きますけども、本当にそれがいち早く出回って人々に本当に速やかな癒しとつながっていきますよ。その研究者、医療関係者たち一人一人をあなたが祝福し申し上げてください。本当に多くの人々が犠牲を払って本当に主を我々に使えています。主がこの国を癒し守ってくださいます。私たちは主を見上げ主に使えていくことになりますから信じます。愛するイエス様の名前によってお願いします。